今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして、魅力ある富山県と射水市を人と文化の交流から発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
あ、声が違いますね今日はリモートじゃなくてスタジオにね、はい、来ていただいておりますけども、イローナさんってオスプレイって知ってます
か？わかりません
アメリカのね、ヘリコプターとジェット機とくっついた軍用機みたいな。
あ、そうなんですね。
で、僕オスプレイオスプレイって何のこっちゃと思ってたら、
何のこっちゃ
日本語で何だろうと思ってたら、はい、タカとかトビの仲間の鳥で、ミサゴっていう、
あ、そうですか、
いるんですよ、
はい。
で、そのミサゴっていうことを英訳すると、はい、オスプレイだったんですよ。
知りませんでした。
アメリカにそういうミサゴっていうのがこう一般的なんだなと。で、今週はですね、ミサゴから来ていただいた方がゲストなので、
はい、
イローナさんよろしくお願いいたします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院がお送りします。
はい、今週のゲストは、山藤ぶどう園蓬莱山ワイナリーの社長、山藤重則さんでございます。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、その社長がミサゴ谷から来ていただいたということで、ミサゴ谷っていうのはやっぱりそこにミサゴが多かったから、
うん、ちょうど谷なんですよ、
はいはい、
谷があるんですけども、はい、そこに多分ミサゴがたくさんいたんじゃないかなと思いますね。それでミサゴ谷とついたんだと思いますけどね。
あ、そうなんですか。オスプレイっていうのはすごい興味深いジェットヘリコプター、なんていうんですかね、あれ、
まあ、ヘリコプターと飛行機と一緒になってるやつですね。
なったみたいですね。
乗っておられたことあるんですか？
それがだから山藤社長がヘリコプターを運転されるというんで、
そうなんですよ。なんか
すごいな、なんかつながりを感じておりましてですね。イローナさんは社長のヘリに乗ってこられた。
実はこの間ご挨拶しに行ったところですね、
はい、
ヘリコプターに乗せていただきました、しかも山藤社長さん自らパイロットされて本当にもう初めての体験でしたし、空から見た富山県美しかったですね。
あの時は風もなくてね、はい、見通しもよく聞きましたからね、はい、非常に綺麗でしたね、
はい、もう本当に感激しました。嬉しかったです。 ありがとうございました。よかったよかった
結構スピードが出るんで、うん、短い時間で長距離飛ぶんです。
そうですね、大体ヘリはね80から100ノットぐらい出るんですよ。
あ、はい、
ですから県内一周ぐーっと回っても30分ぐらいで。
あ、そうなんですか。
回っちゃいますからね。
高度ってどれぐらいまで？
まあ、大体市内を飛ぶ時は上空300メーターぐらいですかね。
もうスピードはあんまり感じないんですね、
うん、
乗ると、
うん、なん
かゆっくりのように感じられますよね。
へ、そうなんですか。
そこも驚きましたね。
あ、そうなんだ。ヘリの免許を取ろうと思われたのは何かきっかけがあったんですか？
そうですね、スーパーマンあったでしょ。
はい、スーパーマン。
スーパーマン好きだったんですよ。あのね、空飛ぶ感覚がね、何とも言えなくてね、
は
あ、いつか飛びたいなとは思っとったんですけどね、
はい、
まあ、タイミング良かったのか悪かったのか、
はい、
友達が持っとったもんだからね、で乗せてもらったらこれええもんやなということで、まあ、それからですよ。
あ、そうなんですね。その免許はアメリカで取られた、
うん、アメリカのマイアミへ行ってね、ちょうど日本が冬ですから、
はい、
冬はほら仕事できないし、
はい、
その時にマイアミへ行って免許取ってたんですよ、
はい、でもこれ免許って日本で取っても200日ぐらいかかる、
うん、そうなんですよ普通はね。
ですよね。
でも僕らにしたらそんなたくさん時間取れないし、
はい、
もうとにかく1ヶ月で仕上げてくれと、
はい、
言うんで1ヶ月で取ってきました。
すごい。
これがあった言ったらね、
はい、
試験はアメリカだからね、英語の試験なんだ。
そうですね。
ね、
はい、
英語の問題出て ABC あるの、
はい、
ほんでそのチョイスするのないけど、
はい、
難しいね
実技とかもある
んですよね。 もちろん実技と併用していくんですよ、うん、だから夜はねほとんど寝る暇なかったね。
あらそうですか、
もうフラフラ、う
ん、あら
いっぱい勉強されたんですね。
もうね辞職りまくり、
うん、へえ、すごいですね。
でもねアメリカのそういう試験っていうのはね、はい、割と合理的なんですよ。問題が、ね、全部公開されてるの、
はいはい、
全部だね900問あるんですよ、
うん、900問
その中から70問出るだけなの。
あそうなんですか、うん、
だから900問暗記すれば
オッケーなわけ。それはちょっと
英語でですよ。
英語で
英語で英語で、まあでもね大体100問ほど自分でね辞職りながら勉強していくと大体分かってくるんですよ、
はい、そうな
ん、この問題が出たら答えはこれやつっていうのは分かるんですよ。
あ、そうなんですか。
あの実際に飛ぶ時のことしか問題に出ないんですよ、
は
い、だから実際に飛ぶのも試験も一緒、それさえ勉強すれば飛んどってでもああの問題のことはこういうことなんだなっていうのは分かる。
はあ、そうなんですか。その今山藤ブルーエンさんに置いてあるのは、うん、国内で入手されたヘリコプターが、
そうです、
置いてあると。
置いてある。
でそのヘリコプター乗ってこうブドウ園回ったり、うん、こういろんな、
いやいやいや、そんなことしません。
あ、そう。
まあ実用的といえばどうでしょうな、気分転換に。
気分転換に。
気持ちいいですよね。
気持ちいいね。
そう、ヘリポート自体は農園の
中に
あるんです、うん。ヘリポートがあるくらいですから。うん、ブドウ園さんって巨大なんですよね。
まあ巨大というのか大体6ヘクタール
くらい。6ヘクタールってどれぐらいな
の。600メータースクエアになるんかな。
あ、600メータースクエア、600メータールくらい、あーそうなんですか。このブドウ園さんというのは、うん、1927年昭和2年
そうです、ね、
に開かれた北陸最古のブドウ園ということで、この1927年当時っていうのはまだ米騒動の余韻があった頃とかなんですよね。
そ う,
す そ,
う、う
ん、そうするとその米騒動が起きた時ってお酒が作れないんですよね。
そうです。まだあのその頃はねうちのあたりはほとんど米ばっかり作ってたからね。
あ、はい、
ほんでまあ、 あの初代がねあこれ米でばっかりじゃダメだなということで、
はい、
何か作らないかんというので山の方で切り開いてブドウ以外に初めは梨とかリンゴを植えたんですよ、
はいはい、
ところがその当時はね雪がたくさん降ったもんで、
はい、
雪害にあってあまり良くなかったんですよ、うん、それからこれいかんというんで、はい、ブドウを植え始めたんですよ。それからしばらくしてからワインも作り始めたと。
あ、そうなんですか。
うん、どっかからそのブドウ持ってこられたんですか、
ね、いやいやあのほとんど自分のところのブドウですね。
あ、そうですか、
まあ、その頃はね第8車で運んでた時代ですからね、
そうなん
ですか。だから開墾するのも非常に大変だったと思いますよ。
うん、
あ、
そうでしょうね。
今だったらもうパワーショベルでやっちゃいますけどね。あの頃は牛とクワとそんなもんようなもんでしょうね。
はい、はい、
うん、
その後2代目の先代の社長さんはドライブイン蓬莱さん、三国線の、
そうですそうです、
ですよね、僕子どもの頃によく連れて行ってもらったんですよ。
あ、そうですか。
はい、僕蓬莱さんっていう名前すごく覚えてて、蓬莱さんってなんやろうなと思ってたんですよ。でこれ中国の蓬莱さんのこと
そうです
なんですよね。
あのあれは格の山なんですよね、蓬莱山っていうのは。
あ、仙人の山のことなんですよね。
そ, す、それはね月と太陽が同時に出てるんですよ、
はいはい、
それでその蓬莱山っていう山から出る清水が不老長寿の効能があるというんで蓬莱山っていう名前がついてるんですよ。
あ、そうなんですか。あの浦島太郎の話とか、うん、竹取物語にも蓬莱山出てくるんですよね。道教の一つ、新鮮思想の道教の一つの話で、うん、あの海の中にある山みたいな話なんですよ、うん、でその山蓬莱山っていうのは子供の時気になって、うん、辞書で調べたことを覚えてて、はい、あ、 これ中国の古代の話から取られたんだって、これは絶対オーナーさんっていうのは相当なインテリだったのかなと思ってすごく気にしてたなって思います。で今3代目の社長とお会いできて、このお話ができて私すごく嬉しいです。
ありがとうございます。
いやいやもう本当に。で現在は、あの4世代目にあたられる、
そうですね、
子供さんとご家族の山藤ファミリーさんでいろいろ経営しとられるということで、ブドウ園の真ん中に売店とかカフェとかワイン酒造所なんて作っておられたり、あとワインの名前が面白いですね、これ時忘れ星集め溝落ち朝パラで溝落ちっていうのは体の水を落ちる、
あ、まあそのぐるっとくるっていうことですよね。
そうなんですか。へ、水落ちってロシア語にもある、
ちょっと何というのか分かりません、
ね、僕あの空手やってまして、アメリカに行ってたんですよ、アメリカで空手やってたんですけど、水落ちのことをソウルプラクティスって言うんですよ。
あ、そうですか、
急所だからということで、そのパクティスって言って、そこを叩くといいよみたいな。
あ、そうですね、今思い出しました。あります、あります、
あるんだ。
そうです、
ある。
はい、ロシア語を思い出しました。
ロシア語なんていうの？
あの、ソーニチナスプリティエニアって言うんですね。
あ、よく似てる、
はい、そうです、似てます、さっき英語で言われたから、あ、そういうの。
あ、そうなんだ、やっぱりあるんですね、はい、そんな楽しいこの山藤重則社長とのお話、あっという間にもう15分になってしまったんです、
あれもうそんなになっちゃったの、
はい、ぜひ来週の放送も続けて出演していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで番組のお時間が迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちの残した様々な名言で締めくくりたいと思います。廣田さん、よろしくお願いします。
はい、今週はロシアの小説家思想家であるドストイエフスキーの名言です。思いやりこそは最も重要な、そしておそらくは全人類の唯一の生活の規範なのであるということですね。はい、まあ、いろいろな文化とか言語がありますけれども、思いやりはどこでも通じるということかなと思います。
ドストイエフスキー、
はい、
日本語で読むとドストイエフスキーかと思ってた。
あ、そうでしたか。そうです、多分私ちょっとロシア語風に読んだのかな。
多分そうです。、はい、いや、勉強になりました。また今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院がお送りしました。
はい、来週も山藤社長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ。